Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは三井物産戦略研究所主任研究員の小村智博さん、そのパート4です。小村さんと映画の関係は。
Let's get knowledge with fun。
小村さん、先ほどもありましたけど、やっぱ映画相当お好きですよね。もともと好きなんですね。
そうですね、もともとっていうか、出身がまあ島根県っていうことで、まあ、時代もそうだったのでそんなにこう遊ぶようなこともありませんでしたんでね、結構映画館で映画見るっていうのは、ただ街に当時1つでしたかねしかなかったんで、一回行ったらもうそれでおしまいということではあったんですけど、かなり見てましたね。テレビでやるのなんかも含めて。で、学生、大学からこっち東京に来たんですけれども、学生時代は、マニアとか、今でいうオタクとか、そこまではいかないですけれども、ファンですと言えるぐらいには見てましたですかね。
かなり映画ラバーという感じですね。
ラバーはラバーですね。
ラバーですね。もう、見た数ちょっと数えきれない。
どうなんですかね、あまり数はあれですけど、一つは例えば今回のなんかもそうですけど、結構印象残ってること結構覚えてる方かもしれないですね。
なるほど、
はい。
で、今回この本ではその映画と経済をリンクさせるというね、これは本当にユニークなアイデアですけど、これはどっからアイデア出てきたんですか？
いや、これもずいぶん前からなんとなく書き始めて、個人サイトですね、ウェブサイトで結構書いてたりもしたんで、最初が何だったのかなっていうのはちょっと思い出せないぐらい前の話なんですけど、ただなんとなくそうかなと思ってますのはね、こういう経済とか産業とかそういうのをウォッチする、そういう仕事をしてたもんですから、そうなると普通に暮らしてても、休みの日とか、何をしててもなんとなくこうアンテナが少し半分立ってるっていうところはあるんですよね。そうするとそれでやっぱり好きで映画を見に行くということになると、これ嫌な話かもしれないですけど、つい仕事のことと重なってしまう。
そういう目で、そういう視点で見るというような部分があるということ
、で、とかいうこともあるわけですよね。映画館でもそうですし、家でこうビデオを見てても。そうするとなんとなくそれがこう気づきっていうんですかね、そういう体験って結構新鮮だったりするもんですから、これはちょっと書き溜めとくと面白いかなっていうのがあって、でちょうどその頃ウェブとか自分でこうホームページ持てるみたいな、そういう環境になったっていうこともあって、じゃあそこでちょっと書いてみようかというのが最初のスタートだったんですね。で、それが、多分、自分でホームページ作ってて2001年ぐらいの話ですから、それ前、思いついてたのは99年2000年ぐらいからなんですけども、そのぐらい前の話ですね。で、それでその個人サイトである程度載せてたものを別の仕事でご一緒した、この本出したの高文堂さん、そこの編集の方が、そのサイトを見てですね、ちょっとこれやってみませんかっていう話をいただいて、で、この本につながってくるという流れですね。結構年季の入った企画ではあるんですね。
そうですよね。かなりね、長い年月かけてという部分もありますけど、でも本当ね、ここの本に取り上げられたものだけでも、古今東西ね、それこそ文芸作品もあれば、SF もあれば、ね、アクションあり、アニメあり、もう30本以上入ってるわけで、でもね、本当に映画と経済って、例えば金融とかを扱うようなテーマ、ズバリのものだったら、それは、わかるんですけど、でもローマの休日と経済って普通はやっぱ結びつかないじゃないですか。
そうですよね。それはちょっと狙った部分もあるんですよ。30本以上これ取り上げてるんですけれども、もうど真ん中ストレートみたいなのもあるんですよね。例えばもののけ姫のコーデ、環境とその先のトレードオフ、環境と経済のトレードオフみたいな話しますよ、これって多分作られた宮崎駿さんの思いをそのまま文章にしただけ、勘違いかもしれませんけれども、そういうストレートなものもあるんですけど、ただ書き手としてはちょっとひねってというかですね、いうのがなんかないかなって、だんだんこう書いてるうちに、これでこのテーマとはちょっと 想像つかねえだろうっていうのも書いてみたいなとかですね、うんうんうん、そういうなんとなくあの遊び心っていうんですかね、それは結構ありましたね。
ね、それは本当ちょっとおっと思うようなねセレクトがかなりありますね。これはね、ぜひ。
ありがとうございます。それはもうそう言っていただけると非常に嬉しい限りですね。
ね、まああとね、その映画のその紹介本としてもこれは楽しめる部分があるなという感じがするんですけど、先ほどお話し出たそれこそ、はい、アザーピープルズマネーとか、はい、なかなか一般的にはそんなに知られてない作品だったりするじゃないですか、はい、でも正直やっぱこれを読んで見たくなりますもんね。
実はそう言っていただけるのがあって、うん、ある意味経済っていうこう難しいテーマだと思うんですね、一般の方には、うん、でそれを分かりやすくするために映画を使いましたっていうんだけど、映画を見てないじゃ話にならないっていうのはやっぱり一方であるんですよね、はい、うん、それもあるんで、とにかく映画についてなるべく丁寧に、うん、見てなくてもある程度は分かるようにっていう、うんうん、で多分一番嬉しいのはこれを読んだことで経済のことは分かったし、で見てない映画見てみたいって言っていただける、多分一番嬉しい、うん、話かなというふうに思うんですけど ね、
でもね、その可能性はかなり高いという感じがしますね。
そう言っててありがとうございます。
アザーピープルズマネーは本当にね、ちょっとプリティウーマンとこう対比しながら見るという部分でもね面白いですし、はい、
ただその実際にですね、うん、結構古い映画が多いんですよね、はい、でこれは、うん、そういう形でパッとビデオとかでも、まあ、DVD ですかね、うん、こう見ていただける、そのレンタルでも買ってでもっていうのを狙ったもんですから、最近のもの、うん、その消えていくようなものかもしれないっていうのは外して、でそういう作品だけ選んでったっていうところがあって、うん、でそうは言ってもその古い映画って私好きなものばっかりこう並べてみたっていう感じでもあるんですけど、意外と若い方に聞くと知らないっていうケースが多いんですよ。
うん、そうでしょうね。うん、まあ確かにね、いわゆる昔の名作と呼ばれるようなものがかなり多いですからね、はい、うん、それはなかなかブランニューではないですからね。
そうですよね、うん、そういうのもあるんで、うん、まあ若い方、特に若い方にはこれで見ていただくような、そういうきっかけになってもらえると一番、うんうん、まあ、やっぱ嬉しいかなという気はしますね。
うんうん、そうですね、はい、まあ、経済の専門家としても、そして映画ラバーとしてもというところですね、はい、はい、ちなみに会社では通常はどういうお仕事をされてるんですか、小倉さんは。
ですね、基本的にはやっぱり世の中でこういろいろ、まあ、経済からまあ社会で起こってるようなことっていうのが、うん、まあ、うちの会社もいろんな分野のこう専門家いますんで、まあ、そういう人間たちからこう情報を集めてきましたね、うん、でそれをある程度セレクト、あるいは整理するっていう形で、上へ上げていく、うん、まあ、親会社の、うん、まあ、経営にこう役に立つような形にこう、まあ、編集してっていうんですかね、うん、まあ、それが一番の仕事になりますかね。でもちろん自分でもその、まあ、アンテナ張ってて、特にマクロ経済の部分ですね、まあ、ここのところマーケットで株がドーンと落ちたりとか、うん、為替がドーンと動いたりなんて、そういう動き、こういうのに今目光らしといて、で、まあ、それをこういう意味があるんですよとか、こうなるでしょうとか、そういうのも含めて、まあ、報告を上げていくというのが、まあ、仕事ですかね。
なるほど、はい、じゃあこの本の中の半分ぐらいはもう本職なわけですね。
そうですね、映画はちょっとまあ関係ないですけれども
なるほどなるほど、はい、はい、まあ、まあそれが本職としてやられているということですけどね、はいはい、個人的にその小村さんご自身が人生を送っていく上で、
はい、
理想としたいこう作品とか登場人物みたいな、そういったものってのは何かあるんですか、
ね、そうですね、まあ、人生ということでいくと、やっぱり映画の登場人物でね、ヒーローっていうのはやっぱりそういう要素は持ってますよね。で、まあ、これは現実的ではない部分もありますけれども、やっぱりそういう意味で比較的身近に持ってるのは「ショーシャンクの空に」の主人公のアンディ・デュフレン、無実の罪でこう投獄されて、で何十年もその刑務所の中で暮らしさざるを得なかった。でその中で、まあ、彼の、まあ、金融の専門知識を生かして自分のこう位置っていうんですかね、刑務所の中でこう作っていく、まあ、そういうお話ですよね。だ彼のなんていうんですかね、こう粘り強さというか、こうでその中で自分の何かをこう通していく、どんな環境でも自分の思いをこう遂げていく、粘り強さとか精神力っていうのはやっぱり理想だなとは思いますね。そういうそのスーパーマンにはなれないけどもっていうのはありますけど、もちろんそのアンディみたいな人にはなれないですが、やっぱり現実問題としては一つ理想のヒーローかなというふうに思いますね。
リアリティの感じられる
そうですね、
スーパーヒーロー、
いやいや、はい、
はい、 で、今後なんですけど、はい、こういった形で経済を分かりやすくという部分もあると思うんですけど、はい、今後の展開としてはどういうことをお考えでしょう。
まあ、映画は作ってみたいなってありますけれども、うんうんうん、まあ、これは当然無理ということなんですが、まずはですね、この本がどう受け入れられるのかな、受け止められるのかなっていうのはやっぱり一つ、自分の中でもありますね。もちろん、じゃあ売れたから続編をとか、まあ、そういう展開かっていうのは別として、まあ、こういう試みっていうのがどういうふうに皆さん、受け止めてもらえるんだろうかって、これをまず、見ていきたいなっていうのは当然ありますね。だから、もう一つは、この本はですね、やっぱり、ある程度、なんでしょう、問題意識を共有していただきたいっていう思いが一つあったんですね。先ほど申し上げたようなその格差の問題だっても、環境の問題だっても、経済成長の問題だっても、何でもそうなんですけれども、ある意味、問題だけポンと提起して、いや、大変ですよって言って終わってるっていうところがあるんですね。で、まあ、次にっていうと、当然そこに、なんていうか、処方箋っていうんですかね。ですから、これはもう未来っていう形で、かなりこう先を睨んで、時代をまあ超えて、まあ、普遍的なっていうことでこう書いてますけれども、うん、まさに今を扱うようなものっていうのは、うん、同じような形で、
うん、
同じようなって別に映画を使うってことはないですけれども、こう分かりやすくっていうんですかね、
うんうん、
なるべくこう共感いただけるような形でですね、出してみたいっていうのはありますね、うん、
なるほど、はい、もっとこう当事者意識を持ってという部分の、
そうですね、
う
ん、まあ、だからこれでは映画の主人公は多分こういうふうに感じたでしょって、見た方はこういうふうに感じたでしょ、だから経済ってこうなんですよっていうところを、現実にあなたの周りでこう起こってますよっていうような、
もう一個
そこのそういうところですね、リアルな部分で、それだけだと経済の全体を語るっていうことはなかなか難しいんで、で、まあ、その映画を使ったっていうところはあるんですけれども、まあ、次のステップではもっとまさにホットなところを、その部分的であってもまあ扱っていくっていうのは一つの、まあ、方向性かなというのはありますね。だから、まあ、この映画の話っていうことでいくと、結構すでに諸先輩からですね、いろいろご意見いただいたりしてましたね、
うん、
アジアの映画が一本もないじゃないかとか、アジア諸国、中国韓国とか、それこそイランの映画とかインドの映画とか、そういうのを今度やったらどうだって言われるっていう宿題ですかね、いただいてたりとか、
はい、
やっぱり新しいのが少ないよねっていう、若い人たちが見ててその感動したって言ってるのを取り上げてみたらどうっていう話とかですね、そういうのは誰も続編が出るとは誰も言ってないんですけどね、そういうお話っていうか、読んだ方からいただいたりはしますね。
なるほど、はい、でもそれに向けてのこう筋立てストックというのはもうかなりご自分の中にはあるぞという感じですか。
いや、それはもう全くないですね。逆に言うと、あるものはもうすべてその映画に関しては吐き出したっていう感じですね。
なるほど、じゃあこれから逆にその今そしてこれからという感じで、新たに感じられるものをこれから構築していくという部分になってくるんですかね。
そうですね、まあ、そのために映画を見るっていうことでもないんでしょうけれども、まあ、一旦またフラットなところへ戻して、またそういうしばらく見てなかった、アジアの映画を見なさいよって言われる、確かに見てる数自体少ないなと、から最近のっていうのも、まあ、確かにもうちょっと見なきゃなという反省も含めてですね、ちゃんと映画ラバーとしてですね、
は
い、見ていこうかなというのは思ってます、
はいはい、じゃあ今後のね、そのじっくり腰をつけた部分もね、はい、期待したいと思います。
ありがとうございます。
大村さんのホームページ、未来経済研究室のホームページはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで大村さんにとって一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
先生ですね、そうですね、今の自分を作ったっていうんですかね、まあ、そういう意味でいくと、やっぱり一番大きいのはやっぱり社会に出てからかなっていう気はしますね。学校の先生にはもちろんお世話にもなってますし、いろいろ学んだところあるんですけれども、やっぱりどうしても身近なところっていうふうになっちゃいますかね。やっぱりその会社に入って、で、まあ、これ、まあ、やや特殊な、まあ、商売っていうんですかね、いうところで仕事の、まあ、やり方、考え方、まあ、そういうのをこうずっと教わったっていう、まあ、今勤めてる会社もそうですし、前に勤めてた会社、前の研究所なんかでもいろいろ教わったり、あるいはその機会をいただいてあちこち行かせてもらったり、っていうようなことも含めてですね、やっぱそこだなとは思うんですけどね。ただそういう意味で言うと日々の積み重ねっていうことになってしまいますんで、なんて言うんでしょうね、その思い出に残るピンポイントみたいな話はなかなかないんですけど、あえて 一つ思い出話みたいなところでいきますと、前の研究所にいた頃一度だけお会いした方なんですけども、うん、大学の先生だったんですが、我々の仕事について一言おっしゃったのは非常にこう心に残ってるんですけど、私たちの仕事っていうのは芸者さんの仕事みたいなもんだよっていうふうにおっしゃったんですね、うんうん、でまあそれは意味合いとしてはですね、これは芸を極めるっていうのがこれが大事なのは間違いないんだけども、うん、多分それだけではダメで、うん、ちゃんとそれをお座敷に呼んでいただいて、うん、見ていただいて、うん、それで初めて価値が出る、うん、そういう商売だよっていうふうにおっしゃったんですよね、うんうんうん、でまあ要はそういうことで自分だけそれをどんどん極めていってものを書いたり調べたりっていう、うんうん、そういう自己満足に陥っちゃいけないと、うんいう教えだったんだろうなと、それまあなんていうんですか、その謙虚さっていうんですかね。まあそれこそ我々はその呼ばれていくとね、先生と呼ばれたり、こう立てていただいたりっていう講演とか呼んでいただくっていうような話あるんですけど、その呼んでいただくっていうことがそれがまあ学ぶ場でもあるわけだし、でそこで呼んでもらってなんぼだよというお話を一言でしたけどね、芸者さんみたいなそういう仕事だよ。っていうのはやっぱりこれはちょっと心に残ってる。でこれでまあなんていうんですかね、その芸を極めるっていうことと謙虚さっていうことの大事さっていうんですかね。だから実際できてるかっていうとまたちょっと、疑問ではあるんですけれども、ちょっと思い出に残ってるっていう意味で言うとちょっとそれが一つありますね。
なるほど、はい。いい研究をしていいものを作ってもそれだけでは必ずしも十分ではない。
ないと。こういう本を書かせてもらう機会であるとか、こういう番組に呼んでいただくっていうのも含めて、うん、もうすべてまあ感謝。してやっぱりちゃんとやれということだとは思うんですけどもね。
なるほどね。わかりました。ありがとうございます。はい。ラジオ版学問のすすめ、本日は三井物産戦略研究所の小村智也さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、三井物産戦略研究所主任研究員の小村智博さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。いや、お話をお伺いした小村さん、まあ、実は私同学年ということもありまして波長が合うんでしょうか、やっぱガンガンいろんなことを聞いちゃいましてですね、でも面白かったですね。やっぱ映画を見る本当視点というのがちょっと変わった感じがしますね。アザーピープルズマネーは本当に見たいと思うし、ゴッドファーザーパート2もそういう見方ができるんだ。いや本当に目を見開かされた、そんな感じがします。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。